じゃあこんばんは。
なんだかんだと言いまして16回目になります。
でこのテキスト憲法への招待を、僕も昨日の晩読んでたんですけども、
範囲を読んでたんですが、
24章からなってるうちの今日で20章目ということになりますので、夏までには、1冊なんだかんだと言って
上がることになるかなというふうな思いを持ちました。で、これ2001年のテキストです。で
2001年に、渋谷先生が書かれた時というのは、改憲論の一つの大きな焦点が首相公選制、
これが入ってたと思う。
ところが今見渡してみますと、どこの改憲案も首相公選制にすべきであるという、こういうのは出ていませんよね。
ということを考えると、改憲論にしてもある種一時的なブームになってですね、本当に後でお話ししますけれども、 80% 近い人たちが首相公選を支持した時期がありました。ところが今となってはもう全然出てきてないということから考えると、中にはブーム的に盛り上がることがあるけれども一過性のこともある。でそんな中、丁寧に向き合って、反対の声を上げていきながら、説得活動をしていくということが重要な、実証例ではないかというふうにも思います。それから今日の首相公選制を考えるで、サブタイトルに直接民主制の可能性と問題点を視野に入れてというサブタイトルをつけておきました。ご承知の通り、日本国憲法全文は、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しと、代表者を通じて行動しということで、選挙で代表者を選び、その代表者に政策決定をさせ、その政策決定に基づいてという間接民主制、これを原則採用しています。ところが、例えば地方自治体なんかでは、住民投票をはじめとして直接民主主義が部分的にも採用されてて、民主主義の観点からいくと直接民主主義の方が、より良いのではないかという。で本来は直接民主主義が原則として、採用すべきなんだけれども、実際上無理だからやむを得ず間接民主制を採用してるんだ、こういう理解もあります。でそこで本当に直接民主主義っていうのは、もう手放しに喜べるようなものなのかどうか、いい点もあるけれども問題点もあるんじゃないか、そういうことを、少し考える素材として首相公選制、これを取り上げてみたいということです。で何よりも今、問題になっているのは、今度の日曜日に行われます岩国市での住民投票、これが差し当たってのターゲットになろうと思いますが、紛れもなく、岩国市で行われる住民投票は、直接民主制の採用ということになります。でところが直接民主制の一部といいますか、派生したような、ものとして、例えば僕の大学室蘭工大なんかで、しばしば採用されていることなんですが、あまり露骨なことを言うと、録音されてますので、何かお咎めが食らえそうですので露骨なところまでは言わない程度で言いますと、何か物事を決める新しい方針を出すにあたってコンピューターで流れてきます。こういう方針でいきますと、で、こういう方針でいきたいんですがいかがですかと、こういうでご意見がある方は1週間以内に返信をしてくださいと。ところが我々忙しいですから、返信する時間もなく1週間を経過することがしばしばあります。あるいは、本来であれば一人の意見ではなくみんなと議論をしながら、あ、そういう考えもあるのかという議論をしながら、提案事項に対して反論をしたり、逆提案をするっていうのが叱るべきものもあると思います。ところが、一律にですね、とにかく決定事項というのがコンピューターで流されてきて、でそれを見て1週間であるとか場合によっては1つであるとか、その間に提案に対する反論であるとか意見を言わなかった、あるいは言った人が少数だったと、その場合は、1月前に、ウェブキャンパスで、何々を流しましたがそれに対する反論はほとんどありませんでしたので、これで実行いたしますと。それに対し、例えば反論というのはちょっと待ってくださいよと、もっとこれこそ丁寧に議論すべき事柄ではないんですかと、こういう反論をしたならばですね、いやなぜそれを時に反論してくださらなかったんですか、今頃言われたって遅いですよと、私たちはこう提案をして聞く場を設けてるんですからと、執行部の方からこう言われてくる。で、それすなわち彼らの発想からすれば意見があれば言ってくださいということで民主主義的な手続きを踏んだという発想なんですね。これから先ネットなんかがもっと普及をして、
もっと普及をして、こういう形で意見を聞く、聞く場を設ける、そして聞く場に対してアクセスできるという点では直接民主主義の一側面かもしれません。ところが果たして、我々が期待しているような直接民主主義的な機能が果たせたのかどうかという、重要な問題があろうかと思います。ここらも少し、考える素材にどうかと思います。いきなり字が間違っていますが、岩国基地の基地は軍事基地の基地です。すでに知れ渡っているという意味ではありません。岩国基地住民投票の概要です。これ残念ながら大手の新聞と言いましても、僕は同心と、それから、学校にあります朝日と読売毎日なんかをちょろちょろ見る程度ですが、十分な報道は最近になってようやくちょっと出てきたかなという程度ですけれども、あと、筑紫哲也さんのニュース3が、昨日とか、昨日ですか、それなりにピックアップしてたようには思いますが、2005年10月の、いわゆる2プラス2、日米の、外務大臣それから防衛担当者の、協議で、合意された米軍再編計画、この計画に基づいて政府が厚木基地の、米空母艦載機57機と1600人の兵員を岩国基地に、移駐する、こういう計画を発表したと。で、それでなくとも岩国基地は、訓練があったり米兵が多いので、悩まされている時に57機も来て、さらに1600人、米兵が来ると、これはたまったもんじゃないと、いう議論が出たと。で、市長はこれに対し、まあ、反対の姿勢をまず取ると。で、取った段階で政府は事前にしっかりとした説明を行いますからということだったそうですけれども、一向に説明がなされる気配がなかったと。で、そこで、市長井原さんという方ですけれども、井原岩国市長が2月7日にですね、受け入れの是非を問う住民投票を、これを行いたいと、こういう発議を行った。そして、3月12日今度の日曜日に投開票が行われると、こういう流れです。で、普通住民投票というとですね、例えば原子力発電所、これを作ることの是非とか、あるいはゴミ焼却、施設を作ることの是非とかで、しばしば住民投票が行われます。で、その際にはそもそもこういう問題については住民投票で決めましょうよというふうに市民が署名集めをまず始めることが多い。そして50分の1ぐらいの署名集めをして、この問題については住民投票で決するような条例を作ってくださいという形に持ち込む。そして条例を作らせて、その上で住民投票を実施する。運動する市民にとっては相当大変な作業なんですけれども、下からの、運動で、そして住民投票へと、結びつけていく。ところがおそらく市町村合併の絡みもあったんだと思うんですが、岩国市の場合は常設型の住民投票ができるような条例がすでにあったということです。これは横の小野寺君がインターネットで調べてきてくれました。で、対象は市政に重大な影響がある事柄で、請求発議権は市民有権者の6分の1以上の署名、市議会、市長、すなわち市長が住民投票を発議することができると。これに基づいて井原市長が今回は行うということです。で、告示日から90日以内に投票をし、投票権は20歳以上の市民、それから投票資格者名簿に登録してある永住外国人、いずれも市に3ヶ月以上在住していると。この意味ではそれなりに民主的な設備がなされているという感じがいたします。で、さらに設問は1つのみだと。で、回答は丸かペゲかの2者択一でいけなさいと。住民投票になって投票率が 50% 以上で成立し、有効投票数、投票数の過半数で決定すると。これはまあ普通のパターン。そして、投票率が 50% を切った場合は不成立となり開票はしないということです。で、現在の岩国市の有権者数は 85,554人だそうです。12月現在か1月現在だったと思いますけれども、まあそれほど大きな変化はないかと思います。さて、これが岩国基地をめぐる住民投票の概要で、昨日ぐらいから井原市長自らがですね、住民投票に参加してくださいと、丸をつけてくださいなんていうことは言ってません。参加してくださいということを街頭に出てチラシ配りをされています。 で、ちょっと言葉、正確な言葉を忘れたんですが、印象に残ったのは、今こそ、市民が傍観者であっては いけませんと、次の言葉がね、担い手という、僕は印象では今こそ市民の一人一人が、岩国市の、あの市政の担い手になってきたさ、歴史を一緒に築きましょうと、そのために丸でもペケでもいいですから、とにかく参加をしてくださいという、こういうあの運動を、されているところが、ありました。さて、これに対して、当然のことながら、岩国市というのは、もう少しすると町村合併をしてですね、周辺の、町とかと、町とかで膨らむんですけれども、で、その膨らむ、今度含まれる、町のですね、例えば町長なんかは、大体あの反対をしてます。なんで今こんな時期に、今から合併しようかという時期にこんな、大それたことをやるんだと、こういう主張なんですが、でこれらの主張をですね、意見広告、傍聴新聞に意見広告を出したようです。住民投票反対者側は、次のような主張を、しています。我が国の平和と地域の発展を望む会という会だそうです。2つポイントがあります。1つ目が、国防安全保障は国の最重要事項で、自治体の利害や感情で扱うと国の安全が揺らぐという、こういう議論、いわゆる国の戦艦事項論と呼ばれるものですよね。でこの国の戦艦事項論については、我々室蘭にとってもしっかりと論破できるぐらい、勉強しておく必要があろうかと思います。なぜならば、アメリカの、チャンセラーズビルがやってくると、それに対し室蘭市民は、市民感情として、受け入れてほしくないと、こういったとしても地位協定の問題とともに出されるのが、安全保障、国防の問題は国の戦艦事項だから、意見ぐらいまでは室蘭市も言えるけれども、それ以上になると国の決めたことに口出しできないんですよと、こう言われたら、そうなんですかで終わるわけにはいきませんから、しっかりと反論できる、準備を我々もしておかなければならない。でもう一つ B が、住民投票は一方的な情報や一時的な感情に流されることが多く、混乱と対立を招くということで、これはあの国の戦艦事項論ではなく、住民投票あるいは直接民主制自体を懐疑的に捉える、そういう見解です。この A と B で構成されている意見広告が出されたようです。でそれに対して、一般に憲法学は次のような応答をすると思われます。まず A の、国の戦艦事項論に対してですけれども、これはあの市長と、これから我々が交渉に行くときも真っ先に使うことになると思いますが、地方自治法1条の2の、1項です。地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、ここですね、地方公共団体の役割というのは住民の福祉の増進を図ること、これに地方公共団体の役目があるんだと、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする、こういう規定があります。でさらに、国とそれから自治体の役割分担のようなことを自治法1条の2の2項では、ちょっと省略してますけれども、こんな風に書いてあります。国においては、国際社会における国家としての存立に関わる事務、それがちょっといくつか入るんですが、その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とすると、こういう議論があります。2項の方は、捉え方によるとですね、外交問題であるとか安全保障問題は国の戦艦事項というふうにも、これ、2項が強調されすぎると使われかねないので、1項と2項を総合的に解釈しなさいということを我々は言うことになろうかと思います。そうすると、総合的に解釈すると、普通から考えれば地方自治体というのは住民の福祉、この住民の福祉の中には当然平和のうちに生存する権利、平和的生存権、これを害するようなもの、これがあるならば除去する権限と義務ないしは責任、これを地方自治体は持っているということが、言えようかと思います。で、2項の点も含めて解釈仮にしたとして、国の外交問題、これをまず一つ、これと騒音とか米兵なんかの犯罪が今実際起こっている、それからそういった犯罪から住民の生活を守るという住民の福祉の問題、
これとは100歩譲ったとしても区分するべきであると。そして国の外交問題として、例えばそんな条約を結ぶなとか、その条約の内容はけしからんと、こういうことを自治体として、例えば首長がそれを言うことは、少し無理があるかもしれないけれども、仮にその条約が結ばれた結果、条約の締結に伴って住民の福祉が脅かされるという事態に直面したならば、これは堂々と自治体は自治体の責任として住民の生活であるとか、環境であるとかを守る、福祉を守るという点から、これはむしろ責任として抗議しなければならない、抵抗しなければならないということが言えようかと思います。したがって国の戦艦事項論というものを僕は最初から認めたくないんですけれども、仮に外交問題について国の戦艦事項というのを認めたとしても、そこから住民の福祉とか暮らしを犠牲にしてまで国の言いなりにならなければならないというものではないんだと、ここまでははっきり言えようかと思います。これが A に対応してます。でところが B に対応してなんですが、これは率直に言って難しいです。住民投票は一方的な情報や一時的な感情に流されることが多く、混乱と対立を招くという議論に対しては憲法学としても極めて困難な問題です。実際問題、住民の声を無視して、議会が全く住民の意見とかけ離れた、決議をしたりとか条例を作るというのであれば、それは住民にとっておかしいということ、これが言うための一つの術として、住民投票、これは有効でしょう。しかし何でも住民投票にかければよいのかということになると、ここにも難しい問題があろうかと思います。このあたり、もう少し突っ込んでいきたいと思います。今日の本タイトルであります首相公選制に話を戻したいと思います。熱の冷めた首相公選制導入論というふうに括弧2番目に書いておきました。実は首相公選制というのは1950年代後半から、中曽根康弘氏によって、提唱されたのが、主だったものとしては、最初ではなかろうかと思います。中曽根氏は もともと自民党ができる前はともかくとして、自民党ができた後もそれほど大きな派閥にはおりませんでしたから、彼が首相になるとすれば派閥の力でではなくて、国民から の支持によって首相になるという、これしか道がなかったということを若い時から、察知してたんだろうというふうにも言われていますし、何よりも彼には独特 の国民をどうやってまとめるかという点については相当センスがいいというのは、これ渡辺修先生の方でちょくちょく言われてますけれども、国民をどう統合するまとめるのかということに中曽根さんは相当気を使った人だというふうに言われています。で、派閥政治を打破して主権在民を前進させるんだと、こういうことを掲げる。そうすると、これはいいことだと、多くの国民、保守革新問わず派閥政治を打破して主権在民を前に進める、これはいいことだっていうのは、これは共通理解得れそうです。で、しかしもう一つ大事なことは、中曽根さんは戦争が終わって戦後になり、天皇共同体が崩壊して国のタガが外れてタガの外にはみ出した青年や大衆を国家の枠内に入れ、国の形成者としての自覚と責任を喚起する、この重要な、中曽根氏の発想があります。もう一回繰り返しますね。天皇制の下でなんとか、全てと言ったら変ですけれども、国民がまとまってた。しかしその天皇制がなくなってしまった。じゃあどうやって国民をまとめるのかと、でそれにあたってもう天皇制は使いにくいとなると、国民に政治に参加させる、政治に参加させることによってあなた方が政治の担い手なんですよ、政治の担い手である、一緒に作ってるんですよ、こうさせることによって国民を国家に統合すると、そのために首相公選制というものを用いたいというのが中曽根氏の論理で、全く同じような議論が2000年代にも繰り返されていたと。このことを、知っている、研究者等はですね、首相公選制というものが、民主主義を発展させるというのは、建前であって本音は、別のところにあるよということを、早いうちから、見抜いていたようです。で、1990年代になってから90年代改憲論の一つの目玉として、首相公選論が出てきました。
で、多くの、政治家が乗るんですけれども、この辺りから、この辺りでは鳩山由紀夫氏が首相公選制、主導をします。行くべきだという、こういう議論を展開し、それに対し、今は同じ党ですけれども小沢一郎氏が、首相公選制は取れないと、取るべきではないという反対論を、に立ちました。で、小沢氏の議論様々ですけれども、トップに出てくるのが天皇制との関係です。で、象徴天皇制という形で、原種めいたものとして天皇が今いると。しかし国民から選ばれた首相になると当然首相の方が原種になるだろうと。国民主権のもと、その国民から選ばれるわけですから、そうなると象徴天皇制と矛盾するのではないかと、こういう議論です。これはもうすでに中曽根氏が出した段階でもすでにこの議論はされ尽くしていたものですけれども、小沢氏は繰り返したようです。で、2000年4月ですか、小泉首相が誕生します。そして小泉さん自身は、首相公選制いいではないかと、こういう立場に、立たれた人です。で、小泉フィーバーっていうのは2000年首相に就任した当時っていうのは、すさまじくて、小泉さんのポスターですか、写真を買うため、写真集感がしません、買うために女子高生が並ぶという、そんなこともあった時期が、記憶にありますが、あの中で、一国の首相は国民自らが決めるべきだと。で、もっとも小泉さんの前の森喜朗さんが極めて国民から人気が、なかったにもかかわらず首相をやってた、その反動としてこれもあったと思いますし、なんとなく、国民の間で政治に対するフラストレーションが溜まってた、その時に、小泉さんが出てきて、首相公選制やろうではないかと、そういうことをやったと。で、首相公選制はより民主的な制度だと、こういう声が湧き上がったというわけです。で、共同通信した、通信調査では 79% が首相公選制を支持する。で、朝日新聞の調査でも 60% が支持するというわけですから、もう圧倒的多数の国民が、この時期は首相公選制を支持したということだと思います。で、小泉さんは首相の私的諮問機関として、裏に行きますが、首相公選制を考える、懇談会、東京大学の佐々木さんを座長にした、これを立ち上げて、議論を開始させると。で、この頃、例えば国会なんかにも憲法学者の長谷部康雄氏なんかが、行ってですね、首相公選制の問題点なんかを国会で報告をしてます。もうありとあらゆる実験例を長谷部氏は報告をした上で、どういう工夫をしても首相公選制はうまくいきませんよという、極めて自然科学的な手法で、反対をしたというのが、それなりに朝日新聞なんかでも報じられ、雑誌世界なんかにも出ていました。で、中山太郎さんという衆議院の憲法調査会、これの、委員長ですけれども、調査会の会長ですが、で、彼自身はおそらく首相公選制には、懐疑的だったと思われます。その彼が、衆議院の憲法調査会として、イスラエルというのは首相公選制を採用した国です、ここに調査派遣をしたと。で、その調査結果を、報告書にまとめるにあたって、イスラエルでは元来政権安定のために、導入したはずの首相公選制によって逆に少数乱立を許すことになってしまったと。その狙いは全く外れてしまったという、中山レポートが出ます。で、この報告以来、政界の中でも懐疑論が出始めます。で、当初はですね、山崎拓、彼が首相公選を考える国会議員の会、のですね、会長として、頑張ってたんですけれども、彼もこの辺りから、議論を変えまして、よく検討してみると、現在のような議員内閣制であっても、政党政治が正常に機能していれば、国民のための政治は実現できるように思うと、こういうふうに述べ出したりするのも、この頃です。したがって、2001年というのがこの公選制をめぐる一つの大きな山で、徐々に反対論なんかも、出てきてた時期だということが、言えるでしょう。で、今日、先ほどの繰り返しになりますが、首相公選導入論のための、導入のための改憲論というのは、見当たらないということです。で、過去3番目ですけれども、じゃあなぜ2000年前後に、支配層が首相公選制を求めたんだろうかと、いうことです。で、最も政治の低迷期といいますか、閉塞感が漂う時期でしたから、その時期に何か起爆剤を求めると。で、その起爆剤を通じて、支配層にとって有利な方向に持ってくると、
これは常に狙われていることですけれども、松光先生、なぜ狙われたのかということで、これ以前に僕が書いた論文では2つの整理をしておきました。一つがやはり改憲論が出てきた時ですので、九条改憲のための地ならしとして松光戦、これはあっただろうと。いきなり九条を変えるということになれば国民の反発は強いと、ほっといても改憲アレルギーというのが国民の中にあるのに、ましてや九条、これが革新なんですけれども、革新を掲げるとですね、ますますアレルギーが強くなってしまう。そこで、革新の周りのところでも、例えば環境権の導入であるとか、首相公先生の導入であるとか、こういった、それほど国民のアレルギーが強くないところ、これも一緒に掲げようという、これはあっただろうなと思われます。しかし、次も渡辺治さんなんかが、言われていることですが、1990年代から、新自由主義改革を、進めてきてました。で、橋本内閣が、強烈に進めようとするんですが頓挫します。頓挫した後、竹下派の小渕さんが、継ぐんですが、小渕さんは新自由主義改革にはさほど熱心ではありませんでした。熱心でなかったというか、橋本さんの、ちょっと処理もしなければいけないということもあったんでしょうが、熱心ではなかった。で、森さんもですね、それほど強く改革を進めず、本格的に始めるのは橋本さんの後は小泉さんが始めたということになります。で、橋本、新自由主義改革っていうのは、もう何べんも何べんも言ってきてますので、コメントはしませんが、まあ、簡単に言ってしまえば、福祉の切り捨てであるとか、規制緩和であるとか、まあ、小泉さん流に言うところの構造改革と、分かりやすく言えば弱者切り捨てというのが行われるわけで、そうなるとこんな改革をするのに丁寧にやったりとか、あるいはビクビクしながら、やってたら新自由主義改革なんてできっこないと。で、そのためには強力なリーダーシップ発揮できる体制を作らなければならないと。そこで新自由主義改革を断行するための強力なリーダーシップ、これを作る必要があると。橋本さんだったらできるかなと思ったけどできなかったと。ならば、首相公選制という制度でもって、国民が選んだ総理大臣、この総理大臣だったら国民が選んだんだから強いリーダーシップ発揮できるだろうと、それに発揮させて断行するべきだと、こういう議論に、なった時には、財界が後押しをしたということでしょう。で、国民に新たな犠牲を強いる改革を実行する強力なリーダーシップ、これを打ち立てたいということです。で、高い支持率を得ている小泉首相ゆえに痛みを伴う構造改革、これが強調できたと。森さんが得た痛みを伴う構造改革を何としてもやりたいなんて言ったって、おそらく多くの国民は何を言ってるんだというソース感を食ったはずです。小泉さんだからできた技です。で、閉塞状況を打破するために小さくて強力な政府を作りたい、これは財界の、望みだと思われます。で、2つ目の B ですけれども、B、これは中曽根さんの議論に、くっついてきます。新たな国民統合装置の必要性というのを支配層が考え出したのがこの頃でしょう。新自由主義改革をやってしまえばですね、当然負け組とか切り捨てられる人たちが、出てきます。で、経済のグローバル化、これが進むことによってやはり、ついていけない人たちが当然出てくる。ならば国のタガが外れてタガの外にはみ出す、そういう人たちが出てくる。どうやって統合するのかと、統合するための装置として様々なものが考えられます。一つは、天皇制というもののもう一回新たな位置づけ、これをし直してはどうか、これも出てくる。癒しとしての天皇制なんていうのも、ここに入るでしょう。それからタガが外れて、国に対して、アナーキーなスタイルといいますか、ほとんど国であるとか社会の秩序、こういうものを守らない、あるいは加わろうとしない、そういう人たちが出てくるのに対しては治安であるとか監視社会を進めていく、今もこれは進行してますね、これが出るでしょう。それから新自由主義改革をするとですね、それまでは、なんていうんですか、経済的行政が中心になって、まあ、苦しい側、まあ、いわゆる弱者という人たちに対し予防的な調整、事前調整、これを今までは行政がやってたと。しかしもうそういうのやってられないと、行政の仕事は極めてスリムにしようと、自己責任だ、弱者保護なんてやってられないと、こういう議論ですから。そうすると、行政がこれをしなくなると、じゃあほったらかしにしていいのかというと、そういうわけにはいかないと。で、そこでどうしたかといえば、自分で対処してください。どう どうやって対処するのか、例えばご自身で裁判を受ける、裁判を、提起されるなりと、自分で、救済を図ってくださいと。そのために法律家の数は増やしますし、裁判も、起こしやすいように法整備しますよと。これが一連の司法改革、として、位置づけることができるでしょう。
ロースクールというのがもう動き出して、そろそろロースクール上がりの弁護士さん等が、誕生してきます。で、とにかく法律家の数を増やさなければいけないという、これはそれなりそうだなというふうには僕なんかも思います。しかしなぜ法律家の数を増やさなければいけないのかという問題になった時にですね、複数の理由があるんですけれども、その中の、支配層が考えた、理由の一つには、企業同士のトラブル、とりわけ海外の企業との特許をめぐるとか、そういったトラブルがどんどん出てくると、これらに法的に対応できる、そういう法律家を早くからたくさん育てておきたいと。それからもう一つは、ここに出てきたように、今までは市役所に行って泣きついた、あるいは市役所に何とかしてと、こういうふうにやったらそれなりに対応してくれてた、ところがもうそれをやらない方針に来てる。そうなると自分でやってくださいということになる。そこで、法律家の数揃えて、どうぞご自身の力で、弁護士さん雇って裁判やってくださいよと、こういう思いもあったのではなかろうかと、言われていますし、それは当たらずとも遠からずだと思われます。これが3番目のところです。そして次4番目ですけれども、ちょっと分かりにくいところですので、黒板使いながら、したいと思いますが、大統領制と議員内閣制です。渋谷先生のテキストにも僕はタイトルになってましたが、ポイントだけ言います。細かいことはややこしいですので、 大統領制と議員内閣制の採用されている大統領制、そしてイギリスで採用されている議員内閣制、
日本も議員内閣制だというふうに、一般には理解されていますが、
で、当然、主権者である国民というところには、変わりません。で、その上で大統領制の場合は、行政の長である大統領を
直接ではなく、大統領選挙人というのを一旦選ぶ形にはなりますが、基本的には行政のトップを、国民が選挙で選びます。同時に立法府、法律を作る議会、これをも、国民が、選挙で選ぶというのが大統領選ですよね。まあ分かりきった話では分かりきった話です。でそれに対し、議員内閣制はどうなるかといえば、国民が選挙で選ぶのは国会議員を選挙で選ぶと。国民は国会議員を選挙で選び、その国会議員が内閣総理大臣を指名する、首相にしましょうか、内閣総理大臣、首相を指名し、その首相が、議長になって、中心になって、合議体である内閣を構成すると。この内閣が、行政を担当するんだという、こういうことになりますね。で、したがって、国民が選ぶのは立法府の国会議員を選ぶと。その国会議員が首相を選ぶということですので、国民は当然のことながら直接首相を選ぶわけではないと、当たり前のことになります。で、そこで首相公選制という形で、これ様々なバージョンがあるので
ちょっと厄介なんですが、
一般に言われるのは、国の顔とも言える首相は国民自ら選んだらいいだろうと、こういう議論になると。そうすると国民は一方で首相を選ぶ。そしてこの首相が内閣を構成すると。と同時に、もう少しこれ大きくして、そしてもう一つ、国民は今まで同様国会も選ぶと、いうのがおそらく首相公選制のイメージなんでしょう。ところが、政治学の議論で大統領制と議員内閣制の一番の違いは何かっていうことが問われたならば、行政のトップを国民自ら選ぶのが大統領制で、行政のトップ、これを国民が選ばないで、国民が選ぶのは、国会で、その国会が、行政のトップを選ぶんですよという、そこではないんですね。一番大きなポイントは、行政府と立法府、ここがどういう関係になっているのか、ここで言うならばここの関係がどういう関係になっているのかというのが、一番のポイントに、なります。すなわち大統領制の場合はですね、例えばアメリカでは大統領民主党が取ってるけれども議会の多数派は共和党だ。これよくある話です。ここはもう分かれてていいんです。方向が違ってもいい、分裂してていいんです、アメリカの大統領選の場合。ところが議員内閣制の場合はどうなるかといえば、国民が当然国会を選ぶ、じゃあ自民党が多数派を取る、じゃあ自民党から、総理が選ばれるということになる、ここが指名するわけです。で、もし仮に、自民党の総理を選んだけれども、自民党の多数派の考えと違うことを総理がやりだしたら、この国会が衆議院が内閣不信任決議をやる。で、内閣不信任決議出されたならば、内閣の側はごめんなさいと、おっしゃる通り、勝手なことやりました、そうやって総辞職をするか、あるいはちょっと待てと、おかしいのは衆議院の方だろ、国会の方がおかしいというふうに解散を打つと、こういうことになる。いずれにしてもこことここは緊張関係はあるんだけれども、足並みが揃わり、ずっと揃う、国会と、内閣との間に足並みを揃える、ここの関係、非常に密接な関係がここにあります。こっちはもう分かれてていいんです。一緒だったらそれに越したことないですけれども、別にお互い、大統領の方は議会に対して法律案を提出する権限もないですし、それから、議会の側は大統領に不信任決議をすることもできないですし、大統領が議会を解散することもできない。お互いバラバラにしながら進めていくという明確な権力分立の形をとって、でこっちはそうではないという形なんですね。さて問題は、気持ちはよくわかるんです。首相を国民が選んだらいいんじゃないですかという、ここはよくわかるんだけど、じゃあここの関係どうするんですかっていうことになったときに、大統領型のように分断させるんですか、それとも議員内閣制のようにここの関係を密接にさせるんですか。そうなるといろいろ無理が出てきませんか、こういう話になる。例えば国民がですね、今人気の、誰でもいいですけども、安倍さんを、国民投票では安倍さんになったと。しかし、国会の方は、なんか変わってですね、自民党じゃなく民主党がなった。じゃあ民主党と安倍さんの関係、これどうなるのか、大統領側のように分かされてていいのか、それだったらもう完全な大統領選になりますけれども、ここの関係どうするのかというところで、はっきり言ってその政治学、僕は政治学ではないですけれども、政治学のプロから見るとここの議論めちゃめちゃなことやってると、どうする気だと、いう話になって、結局首相公選制の懇談会といいますか、東大の佐々木先生なんかを交えてやってるんですけれども、案が3つぐらい、出されたことは出されたんですけれども、結局どれも自信作とは言えないものになって、その時点からも徐々に力を落としていったということがあります。ちなみにですね、一番最悪のパターンは
こういうのが最悪ですね。これ長谷部先生が言ってることですけれども、あってちょっと言うところを前に持ってきていきますと、国民はおそらく首相を選ぶときは日本全体のことを考えてくれるような、そしてリーダーシップのあるような、そういうリーダーを選ぶだろうと。国全体のことを考えて、今は適切な人は思い当たりませんけれども、国全体のことを考えて、しかもアメリカのブッシュさんなんかとも渡り合えるような、そういう人を選んで首相にしたいという、そういう要求に駆られるだろう。そうするとこの首相というのは国際社会に対してどういう振る舞いをしようかっていうこと、ここに力を入れる政治家が当たる。しかしこれ長谷部先生が言うんですが、首相選挙の方でそれをやってしまうと、今度この国会議員の選挙に何を求めることになるかといえば、北海道の景気を良くしてくれそうな人とか、自分の地域の利益を良くしてくれそうな、そういう政党であるとか、そういう大維新、これを選ぶことになるだろうと。そうなると、こっちは世界に対してどうするかということを内閣は考えるのに、国会の方はどうやって利益を誘導するかということを考えてしまうと。じゃあ結局のところうまくいくはずがないと。イスラエルの実験例を見てくださいと、というふうに言った。イスラエル首相はですね、これからパレスチナ問題なんかをどうやるかと、こういう議論一生懸命やりたいというふうなスタンスに出たと。しかし今それどころじゃない、こっちに何かをやれ、こっちに何かをやれという利益誘導が国会挟むと。でそんなこと言ってる場合じゃないだろうと言ったら、これ不信任決議が出されるということで、止まってしまったと。プロから見たら、僕はプロじゃないですよ、彼らから言うと、政治学者から見たら、これはよっぽどのことがない限り難しい制度ですよということを、例えば長谷部先生は国会でこれを言ったと。じゃあありとあらゆる質問なんかが出たんでしょうね。しかしその制度をこういうふうに工夫をされたとしても、ここで行き詰まりますからダメですね。その案は別の案ありますって一つ一つ潰していったら、結局これできそうもないですねということになったと。まあなんか妥当な結論ではないかというふうに思われます。そして5番目の方に、行くことにしましょうか。自由主義と民主主義の緊張というところです。それは以前にも少し、触れたことがあるんですけれども、ちょっと行くっぽい話、憲法学部の研究者は自由主義も民主主義も当然どちらも大事だというふうに考えてはいるんですが、時として、どちらにウェイトを置くかというところで、憲法解釈なんかでも違いが出てくることがあります。何をもって幸せというふうに考えるのか、当然社会生活を営む人々にとって何が幸せかというふうに考えたときに、自由主義というのはとにかく自分のことを自分で決めれる、権力とかああいう強いものに、左右されない、個人の自立、これこそが幸せなんだ。個人の自立、これを確保する制度こそが重要なんだということを、言うでしょう。で、他方民主主義の側からすれば、社会生活を営むんだから自分も社会に参加してるんだと、一緒に社会を作ってるんだ、そういうふうにみんなが考えれるような、その状態こそが幸せというんです。したがってキーワードになるのは自己統治、自分らで社会を治めている。自己統治であるとか参加感覚、これを強調することになるでしょう。でもう少し、いきますと、権力という言葉を使うならば、個人の自立を重んじる自由主義からすると、権力からの自由、権力に対する敵対感という警戒感は非常に強いです。権力からの自由を担保するためにどうするのか、三権分立をはじめとする権力分立、これを重んじるような、憲法論になっていきます。他方
民主主義、これを強調する立場から言えば、権力という言葉を使えば自分たちも権力に参加していくんだ、権力への自由、権力からではなく権力への自由と、こういうふうになったり、あるいはそのためには最も良いのは直接民主主義だろうという、これを求める制度設計が試みられます。渋谷先生のテキストに従うならば、自由主義をまとめたのが、これはまあロック、他方、直接民主主義、これを強調した民主主義の論者としては、思想家としてはルソーということに、なるようです。で、モンテスキューの話が出てまして、まあ、最も三権分立を、典型的に描いたロックの三権分立というのは、もともと国王が持ってた権限の中で、3つに割って、法律を作るのを、議会、で、いわゆる行政、政治を行うのと、それから外交とを分けますね。外交とを分けて、そして、法律を作るのは議会に行わせて、あとの2つは引き続き、国王がやればいいわというのが、まあ、ロックが当初描いた権力分立で、モンテスキューに至っては、ロックの中では、行政権の中に含まれていた司法、この司法を分けて、外交というものを行政の中に含めていくという、今のような形の、権力分立をモンテスキューは構想します。で、このモンテスキュー型の、三権分立、これをアメリカが比較的忠実に採用したというようなことが、テキストには書かれてたと思います。で、これはいいんですけれども、で、このように、自由主義と民主主義っていうのは、実は日本の、政権与党は自由民主党ですけれども、相当考え方っていうのは違ってるところがあるんだということです。そしてこのルソーの考え方は、ある貫き方をするならば社会主義へと接近していきますし、違いが出てくると。この学ぶ会でもしばしば話をさせていただいている樋口洋一先生は、やはりこの自由主義の立場で、憲法解釈をされます。だから、中学校の時に学びます三権分立の国会、内閣、裁判所と、こういうふうに分かれて、真ん中に国民がいると。で、自由主義の立場に立って憲法解釈をすれば、この権力をしっかりと分立させておくことに意味があるんだと。例えば憲法41条は、国会は国権の最高機関であって、という最高機関という言葉が国会に使われている。国会は国権の最高機関であってという言葉が使われていますが、最高機関になんか法的な意味があるのかといえば、自由主義的に権力分立を構想する立場からすれば、別に最高機関に主だった意味はないんだと。ただ国会が国民から選挙で選ばれるところだから、リップサービスのように最高機関ということを言ってるに過ぎない、法的な意味は返してないですよ、というふうに憲法41条の最高機関という言葉に意味を見出さない解釈をやります。他方、民主主義を強調する立場からすれば、いや違うと、国会は国権の最高機関というのは、選挙で選ばれる国会に内閣や裁判所よりも一歩上の立場、一歩上で、全体、政治全体を見渡すような立場にあるんだとなれば、国会が持っている国政調査権、どんどん使っていいとまでは言いませんけれども、それなりに使っていいよという解釈になるし、いや国政調査権なんかも乱用されるのは具合が悪い、権力分立の観点から控えめに支えるべきだ、というふうにこちらの立場とは議論が出てくる。さて、あまり本当はここに結構面白い議論もいろいろあるんですけれども、こういう違いが一応出てくるということです。で、ちょっとレジュメの方に帰りながら、進めますが、 民主主義思想の展開というところですが、アリストテレス、古代ギリシャのアリストテレスは民主主義というのは主具政治なんです、愚かな大衆が行う政治であると。で、彼からするならば、本当の政治というのは、教養とそれから財力とかそれから時間とかそういうものをあった人、そういうものを持ってる人が、政治をやるのがいいんだけども、みんなが出てきてガヤガヤガヤガヤ言うと、あれがしたいこれがしたいと、好き放題みんなが言うだけになってしまって愚かな政治に、なってしまうと、民主主義というものを相当否定的に、見られています。だからルソーは、それに対し、今のところと通じると思いますが、まあ、全一致の、まあ、一般意識を重視し、直接民主主義を、まあ、構想するということです。それから民主主義思想の展開の次に、立憲主義の課題の変容というところを書いておきました。これも何度も、お話しさせてもらってますが、立憲主義というのは基本的には憲法でもって、権力を拘束するんだと、権力を縛ることによって、国民の権利や自由を保障する、これが立憲主義だという話です。で、これは近代市民革命の時に、出てきた考え方で、その時、ターゲットになっている権力というのは絶対王政下の君主、国王の権力だった。しかし徐々に徐々に、民主主義、これが進行していき、そして、普通選挙なんていうのも導入されるようになると、いわゆる立憲民主主義というのが成立した。で、その場合時としては国民から民主的に選ばれた民主的多数派、これもが権力となると。この、民主的な多数派をも、権力として、縛る必要があると、こういう考え方に、なっていきます。立憲主義を強調するというのは比較的自由主義思想と近づいていくと、いうことが言えるかと思います。ヒトラーの例なんかも出されます。民主主義論者はヒトラーが生まれるということ、ヒトラーというのは別に、言うまでもなく、生まれながらの国王でも何でもありません。まあ、基本的には、選挙、民主主義が適正かどうかともかく、民主主義に基づいて、まあ、生まれたと。それに対して、有効な対応ができるで。で、それに対し何であろうとも、どのような生まれ方をしようとも権力になった者に対しては緊張感を持つと、自由主義の立場、この立場の方が、有力ではないかと、いう議論もあります。あと民主主義の一番厄介な、形がポピュリズムと呼ばれる、立場ですよね。で、ポピュリズム、なかなか定義難しい。ポピュラー、人気のある、人気取り政治、そんなあたりから来るんでしょうけれども、まあ、ピープルから元々は生まれてくると思いますが、よく言われていることは、まず国民の中に政治に対するフラストレーションが溜まってる時期に生まれてくると、ポピュリズム政治家が生まれてくる。オーストリアの重党のハイダーであるとかで、その時に、彼は情緒に訴える、論理ではなく情緒に訴える、しかもその訴え方がどぎつい言葉、どぎつい主張をする。大体このあたりの要素が揃ってポピュリズムが成立すると言われてますね。まず国民のフラストレーション、これドイツもそうでしょう。第一次世界大戦に敗れて、経済的に貧困が苦しくなったドイツに、ユダヤ人が悪いんだというどぎつい言葉でヒトラーが現れてくる。でそこに共感が持たれるという時に、よからぬ現象といいますか、思いもよらぬ、支持が、集まるというのがポピュリズムでしょう。小泉政権もそういうところがあったのではないかという批判は、しばしば、なされていました。さて次に行きまして、3ページですが、で自由主義民主主義の現段階というふうに今書いておきました。で自由主義の方ではですね、今一番憲法の研究者がコミットして、接近している自由主義の主張というのは、まあ、リベラリズムと呼ばれる、主張だと思います。まあ、権力というものを警戒感を持って個人とりわけ少数者の権利を守るんだということ、それからアメリカの、以前にお話しさせてもらいました二重の基準論とつながるんですが、心の領域については政府に絶対に介入させない、表現活動であるとか信教の自由、こういう問題について、政府の口出しは許さない、しかしお金に関わる領域、経済領域についてはとりわけ弱者を保護するためにむしろ権力の介入を容認ないしは推進させる、国に入ってこいと、入ってこいと言いますか、あそこは経済的に強すぎるものが好き放題やってるからむしろ規制をかけろと、こういうことを言う。
他方生活が苦しい側に対しては、権力のサポートでもっても、国のサポートでもってもしっかり生活保護を充実させろと、こういうふうな、ダブルスタンダード二重の基準をという、まあ、リベラリズムという、まあ、アメリカの有名な法哲学者ロールズなんかが大体まとめ上げた立場です。でそれに対し1990年代に入ってからリバタリアニズム、リバタリアン、完全自由主義という立場が出てきまして、これは精神領域についてもそれから経済領域についてもどちらも権力が介入することを否定するという立場です。完全自由主義あるいは自由市場主義と呼ばれるもので、部分的には新自由主義政策ともつながるところがあります。経済領域での権力の不介入、これを求める点ではコミットするのではないかと思われます。で他方民主主義の方ですが、一般に理解されているのは多数決型民主主義で、まあ、議論をやってその議論をやった結果、多数決かけてで多数派の言うことに従いましょうと、これが、よく理解されている多数決だと思われます。それに対しアメリカの政治学分析ではプルラリズムという立場があります。民主主義っていうのは別に一人一人が主人公ではないんですよ。それぞれがグループを組むでしょうと。政党の場合もあれば労働組合の場合もある、宗教団体の場合もあるし市民運動団体の場合もあると。それぞれグループを組んで自分たちの利益を拡大させよう、あるいは利益を守ろうと思ってありとあらゆる手段を使う。このありとあらゆる手段をそれぞれが使うと。で使ったところにバランスが保たれる。このバランスの状態が、それなりに機能している民主主義なんだよと、こういう説明の仕方をします。極めて分析的な、仕方ですし、現実を見ているのかなという気はしますけれども、どうでもいい話ですが、この議論を習った時に、僕は大学院に行ったと思いますが、この議論と戦おうとなんかわけのわからんことを思いまして、政治とはもっとその理想に燃えてやるもんだろうという、なんか強い思いを持ったことがありました。これは理想も何もない自分たちのエゴ剥き出しが集団になってエゴを剥き出す。でその剥き出しのエゴが対立しながら調和点を保っていく。もう力と力のせめぎ合いで、妥協をしたり力のバランスを保つ。それが民主主義なんだよという、がプルラリズムと呼ばれるものです。ただ分析をするときには今の自民党の背後にある、圧力団体というんですか、支持母体、あそこを分析する、あるいは労働組合の分析をするとか、そういうことで、力関係を図るという意味では決して無視できない、分析枠組みではあろうかと思います。あとデリバラティブデモクラシーっていうのがこれは個人的には少し関心を持っているものですが、熟慮討議型民主主義というふうに今呼ばれてまして、他者の立場を理解し合意を目指そうという市民的な徳というものを前提にし、政治的な平等、これを求め、そして市民の政治参加なんかを強調すると。で多数決、最終的には多数決で決定する場合もあるかもしれないけれども、いきなり多数決にかけるんじゃなくて、もっと民主主義にとって大事なことは多数決をかける前にどれだけその一人一人が、慎重に考えたか、丁寧な議論ができたか、こっちが民主主義のバロメーターなんですよと、いう議論です。そしてまだその決定しな、まだその熟していない段階ではあえてその合意を求めるようにするなと、あえて決定をするなと、対立があるままそのまま放置しておくのもいいではないかと、いうような議論をデリバラティブデモクラシーというのがやります。僕の諸女論文が、日の丸組替えの法制化の段階で、日の丸組替えというのを一般に憲法学の研究者は強制がダメだと言っているんですけれども、僕はそもそもあれを法制化すること自体がおかしいというふうに思いまして、これ録音されているんですが、そもそも法制化する段階でこの問題については気が熟していないと言いますか、それぞれの立場がある中で、それぞれの言い分が言われている段階なんだから、少なくとも数の力で、君が代が、国家、日の丸が国旗だというふうに法律で決めること自体問題だというのと書いたことがあります。で括弧6番目に話を戻しまして、首相校先生に対する憲法学の応答ということにします。首相校先生はより民主的かっていう、この質問に対しては、そもそも民主的が必ずしもいいものではないんだという原則的な応答ができるでしょう。 リベラリズムの立場っていうのが、まさにそうでしょう。多数者の意思ゆえに暴走する可能性への警戒感というのを常に持つと。国民から選挙で選ばれて自分はあの70% もの支持を得たんだと、そういう首相が出てきたならば、その首相のやることというのにはそれなりに力を持ちます。暴走の可能性すらあると。この暴走こそが一番の危険なんだという立場からすれば、民主的に多数者の支持を得るということ、このことが必ずしもいいことではないという議論、これは出てくるように。あとよく新聞なんかで言われたことは、首相公選制をやったりするとムードや勢いで、決まることになるのではなかろうかとか、人気投票になりはしないか、マスコミに左右されることになりはしないか、こういう議論も出てました。いずれにしましても A のところに書いたのは、より民主的かという質問に対しては、より民主的だということが必ずしもいいものではないという原則的な批判です。で、 B が、デリバラティブデモクラシーなんかの立場、民主主義というのはいいんだけれども、多数派によって決められる、あるいは全ての人が、多くの人がとにかく参加をして、その多数決がいいんだという、こういう民主主義観ではなくって、より丁寧な議論をすることが大事なんだという、こういう議論からすれば、勢いでの決定を許したり、まあ、強引に多数派を作り出す制度というのは、これはあの民主的とは言えないだろうと、いう議論になります。丁寧な議論を欠く、十分な熟慮を欠く、そういう民主主義につながりやすいものには警戒感を持つと、こういうことでしょう。あとは、次の C のところですが、これは岩国の住民投票の問題に、一定程度関わるかと思います。住民投票と首相公選はどう違うのかという質問がもしなされたならば、両方とも住民ないしは国民が一票を投ずるという点では一緒でしょうと、こういうふうに言われるかもしれない。ところが住民投票の場合は特定の政策の是非が問われることになる。で、首相公選の場合は首相という人物を選ぶことになる。政策、特定の政策と人物という違いがある。しかし、首相公選、公選される、選ばれようとする首相は自分のやりたいこと、政策を掲げるでしょう。しかしその場合の政策というのは、様々な政策がパッケージとして、掲げられることになってしまうと。したがってあらゆる政策のパッケージ、例えば、小泉さんについて、言うならば、派閥政治を打破してくれるというところでは賛成だけれども、靖国には行ってほしくないと。この場合、部分的には賛成だけれども部分的には反対だ。しかし、まあ他にもいい人いないから差し当たり派閥政治出させて自民党ぶっ潰すって言ってくれてる小泉さんと書いておこうかと、小泉さんと書いたと。そうすると小泉さんの側からすれば、自分の掲げている全ての政策について、この人たちは承認をしてくれたということになれば、首相公選、公選首相の暴走が始まりかねないと、いうことになると。それから次が重要ですけれども、直接民主主義っていうのは、これ2つに、しっかりと分ける目を、私たちは持ちたいものだなというふうには思います。レファレンダムと呼ばれるものとプレビシットと呼ばれるものです。レファレンダムとプレビシット、これフランスの用語ですけれども、もう少し分かりやすく言えば、レジュメに書いている通りですが、下からの民意を組み上げていくような直接民主主義、これがレファレンダムで、まあ、あの比較的評価されています。それに対し、この直接民主主義が上から民意を統合するときに使われる。俺についてくる者は手を挙げなさい、バーッと手が上がった、よし行くぞ、これも最悪の民主主義ですけれども、上から民意を統合するプレビシット、これと区分し、分かりやすく言いすぎるならば、レファレンダムのような直接民主主義であれば、それは賛成だけれども、プレビシットのような民主主義になりそうであれば、それは問題ありよという、こういう議論を仕掛けていく必要があろうかと思います。メールで流してきて、反対であれば、あるいはご意見があれば、いついつまでに言ってくださいと言って、意見がなかったからという、これはもう紛れもないプレビシットと、いうことになるんですが、ちょっとそのあたりのご理解を書かれているように思われます。で、岩国市での住民投票はこの場合どうなのかなという問題が出てきます。内容から言うと、これは明らかにいい内容でぜひやってほしいんですが、市長の方から言った、力 かもその90日間の間で の, あの時間をかけるといってもそれほど時間をかけていないという点も少し気になります。本来であれば岩国市民が6分の1の有効、署名を集めてですねやるということであればこれは大々的にあの賛成したいところなんですが、市長が出してきたというところで今回についてはともかくとしてこれから先、何かことがあった段階で、市長がこれを、使うというような、悪用の危険性は、ないんだろうかという点も含めて、ちょっとクエスチョンマークを、つけているところです。あの報道を見る限り、井原市長ものすごく頑張られてますし、善意の方だと思うんですけれども難しいなという思いは、拭い去ることは全面的に拭い去ることはちょっとできないなというふうな感じです。憲法改正の国民投票がどう機能するのか国民投票法案に関わっても重要だと思います。それからあとですけれどもアメリカなんかでは首相公選制大統領制機能してるじゃないかと、いうことですが日本でなぜ機能しそうにないのかという問題についてです。でアメリカでの対立軸の主たる対立軸は経済社会問題をめぐる保守とリベラルの対立と言っていいでしょう。保守の方は、減税をして、頑張れる人にはどんどん頑張らせると、経済領域について、政府はできるだけ介入しないと。でリベラルの方は、それに対し弱者保護のための介入というのは必要だと、この対立が、最大の対立だと思われます。でこれはイギリスについても、大体同様かと思いますが保守の側に資本家側がつき経営者側がつきリベラルのサイドに労働者サイドがつくというような大雑把な図式が描けるでしょう。ところが日本の場合はリンクするところも多分にあるんですけれども外交や安全保障をめぐる問題が出てきます。例えば保守陣営に属しながらも佐坂さんの言葉を使えばハト派というのは当然いられます。その中で外交安全保障をめぐる対立があったりそれから経済政策をめぐる対立があったりあるいは政治手法をめぐるですね利益誘導政治の是非に対する対立があったりと、本当に複数の対立軸が存在しているように思われます。でひょっとすると民主党のですね一つの役割は支配層が描いている民主党の役割っていうのは外交安全保障問題についての対立軸はもうなくしてしまってほしいと。で、経済社会問題、これもできるだけ縮小していってどっちかというと政治手法ぐらいで、対立軸を組んでくれたら、支配層としてはありがたいと。もう改憲当たり前で、アメリカと一緒にそれなりの軍事行動これも当たり前で、その上で、違いがあってただ政治腐敗を生まないようにするために時折政権交代があると、こういうような政治システムがありがたいということを願ったのかも、願っていたのかもしれません、今が正念場でしょう。でいずれにしても小選挙区制にしろ、首相公選制にしろ強引に二者択一を国民に迫る制度これは民意を正確に反映するとは言えないように思われます。それから丸3番目ですけれども首相公選制は予定通りの機能を果たすのかという点についてこれは先ほどお話をしましたので、レジュメを読むだけにしておきます。イスラエルにおいて、政策を集約しリーダーを提示する役割から解放された政党は国政全体を方向づける動機を失いそれぞれ特殊な利益集団の目標の実現に専念するような団体に変容してしまったと。有権者の側も首相を選ぶことで国政の根本方針に関する選択を済ませたという気になってしまい国会議員を選ぶ際は案じて自分たちの個別利益を推進してくれそうな候補者に投票する傾向が生まれるというようなことで、イスラエルではうまくいかなかったし日本でもましてや小選挙区制を採用している日本ではもっとうまくいかないのではないかという、こういう議論です。あと国権の最高規範機関とされている国会の地位が、首相公選制になると落ちることは、間違いありません。本来であれば、選挙の時だけ、国民が政治に参加するというのではなく選挙と選挙の間にも様々な動きがあります。こういう動きをどうやって、政治に反映させていくか、その動きの中であるいは選挙と選挙の間にも、国民の中での世論の変化とかが起こります。こういったことをどうやって、政治の場に、つないでいくのか、この働きかけをやはりできるというなるといろいろと確かに NPO であるとか市民団体の役割は当然重要です。 重要だけれども、公式なルートとしては今もやはり議員とか政党という形になるのかなという感じがします。そうすると、やはり多様な民意を正確に反映する選挙制度であるとか、国民のそういう動いているコミュニケーション、このコミュニケーションをしっかり媒介できる政党であるとか、これの価値というのは今もやはり、失われていないと思うのですが、これはご批判もあるかもしれません。で、国権の最高機関としての国会というものはやはりその意味では、力を持つべきだろうなというふうに思います。最後になりますけれども、民主主義社会というのはどういう社会なのかというふうに、大雑把に言ったときに、僕自身は構成員が、その社会に属している人たちが、自分たちが主体的に参加をすることによって自分もその社会の形成者であると、実感できるような社会、プレビシト的に言えば、長曽根康弘の議論と、整合するんですけれども、そういう社会ではなかろうかと、これは以前にも、これもまた、以前に申しましたが、本当に構成員がいくら自分たちが政治について意見をしても、選挙に行っても一向に自分たちの意見というのは議会に通じないと、政治に反映されないと、こういうふうになってしまえば、その人たちの選択肢というのは政治的な無関心になるか、それでも思いが強ければ、テロであるとか暴力的な行為というのに出てしまうと、こういう社会にさせないためにも、多様な、民意というものを反映し、その民意を発した人たちがやはり自分も社会の形成者なんだと、関わっているんだということが実感できる社会というのが必要なように思われます。で、あと自らの主体的な努力を断念して、ヒーローが必要だという議論がしばしばあります。ヒーロー願望論とか待望論ですけれども、首相公選制で、誰かヒーローを選ぼうという議論ですが、これはもうそもそもの段階で自分たちが社会を作るとか政治に関わろうという期待するやってくれそうな人を選ぶという段階で、そもそも民主主義とは相容れないではないかという思いを持ちます。相当建前に終始した報告になります。憲法学の議論と、それから僕個人的に考えていることを報告させてもらいました。以上です。